神の御言葉はヨハネによる福音書14章16節から17節です。答えに読みます。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。聖霊は真理の御霊でおられる。2回先言いましょう。聖霊は真理の御霊でおられる。神は聖霊であり、神の御霊は聖霊であり真理です。私たちが神を知ることによって私たちの信仰は完全になります。神はお一人であり、三位が一体である方です。父なる神と御子であるイエス・キリストと助け主である聖霊、神は私たちの父となり、イエスは私たちの主となります、主となります。父という言葉はよく知っているように家庭の中で世帯主です。子を養育して従えるものです。産んでその子を育てるものです。神は私たちの父となって私たちを養われ養育される方です。またイエスは私たちを刑罰から罪悪から救ってくださる救い主であり、罪人を裁かれる裁き主です。神は裁かれません。神は父として子を愛され養育されますが、裁く権利は御子に与えられました。それゆえ御子はこの世を裁かれるとヨハネの福音書5章22節に言っています。御子が来られて私たちを救って、救いを受けた者の救い主となりました。また裁きを受ける者を裁かれます。父なる神は万物も人間も作られました。それゆえ悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださいました。その方は父なので、しかし主はイエスは主として私たちを救われる救い主として来られました。イエスがこの地に来られて栄光を受けました。その栄光は神の御座の右に昇られて主となったという意味です。イエスが主として父なる神にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますと、ヨハネの福音書14章16節に言っています。それゆえ聖霊はイエス・キリストが一方的に与えられるものではなく、また父がイエス・キリストの要求なしに与えられるものではありません。イエス・キリストが父に求めて、父が御心通りに御心通りにキリストの願いによってこの世に聖霊を使わされると言いました。それゆえ聖霊は父と御子であるイエス・キリストの中で来られた方です。聖書を見るとイエス・キリストの御霊という言葉があります。ローマ書8章9節、イエス・キリストの御霊という言葉は聖霊ではなくてイエスの御言葉を意味します。 その御霊という言葉は霊的であるという意味で、人格という意味ではありません。イエス・キリストが人格であり、その御霊は霊的であるという意味です。それで神の御言葉を霊、霊的であると言います。しかし聖霊は人格です。神の御霊を聖霊と言います。聖霊は人格です。父が人格であるように、その御子イエスも人格であり、聖霊もまた人格です。人格は知識と知性を持っているし、感情を持っていて、愛したり残ったり悲しんだりします。また意志があって、何か成し遂げようとする心を持ったりします。このように知情意を持っているのが人格です。聖霊は聖霊として独自の考えを持っていますし、また神の深い御心を知っています。聖霊は私たちのために嘆きながら祈り、また愛することができる人格を持っておられる方です。それゆえ聖父と聖子と聖霊、この三位の中で一位となる方です。イエス・キリストが語られたイエス・キリストの御霊というのは聖霊を指すことではありません。聖霊は真理です。今日は聖霊と真理について話したいです。これからこの聖霊についてシリーズで、88シリーズで伝えますが、ある時になると聖霊の働きが耐えることができないほど現れて、幻を見たり賜物が現れたりします。そのような時、聖霊について具体的にして準備していないと耐えることができなくなります。それゆえよく理解していなければならないです。聖霊と真理、ここではまず聖霊について話します。聖霊は人の目に見えませんが、神は聖霊なしでは創造もどんな働きもなさいませんでした。神がこの世を愛されて、この世に一人子を与えられましたが、一人子であるイエス・キリストは聖霊によって身重になりました。このように聖霊によらずには何もなさいませんでした。ですから聖霊なしでは神となることができません。またイエスが死者の中からよみがえられたのも聖霊によったものです。このように聖霊によってイエスを使わされました。イエスは生まれてから30年後、ヨルダン川でヨハネによってバプテスマを受けて聖霊が臨まれました。その時から公的働きを始めました。公的生涯を生き始めました。聖霊が臨まれた時から、マタイの福音書4章1節には、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれたと言いましたが、マルコの福音書1章中2節には、聖霊はイエスを荒野に追いやられたと言いました。文章で見ると強制的に荒野に追いやられたという意味になります。それほどイエスは聖霊の導きを受けて、聖霊によって導かれた公的生涯を生きました。イエスが印を表して力によって行われたのは聖霊によったものだと言っています。使徒の働き10章38節に、それはナザレのイエスのことです、神はこの方の聖霊と力を注がれました、このイエスは神と共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されたと言いました。神が聖霊注がれて、聖霊によって力と印を行われるとき、悪魔に制せられているすべてのものを癒されたと言っています。 しかしイエスが悪霊に制せられているものを癒すことを見て、ある人はイエスが悪霊に敷かれていると非難しました。その時イエスは、あなた方は聖霊を冒涜するものだと言いました。私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の御国はあなた方のところに来ているのです。しかし聖霊に逆らうこというものは、誰であってもこの世であろうと次の世であろうと許されませんと言いました。ついにイエス・キリストはこの地に苦難を受けるために来られましたが、聖霊は歓迎を受けるために来られました。ついにイエスは十字架に死なれました。3日後イエスを死者の中からよみがえらせた方は聖霊だとローマ書に書いてあります。御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体を生かしてくださると言いました。私たちは血統によって生まれましたが、イエスは聖霊によって生まれて、聖霊によって職分を持たれて、聖霊によって働かれ、ついに聖霊によって死者の中からよみがえられて、神の右の座に上られました。このようにイエス・キリストは神の御子ですが、聖霊によらずにはこの世の来ることも働くこともできない方です。ただ聖霊によってだけ自分の働きをなさいました。また父なる神もこの地に御子を使わせて、この世の救い主とさせて、イエスを死者の中からよみがえらせたことも聖霊によってなさいました。神と神の御子、その中から出る聖霊によって、神の御心通りに全てが成し遂げられています。聖霊は神の御心通りに働かれる方です。真理という言葉は、この世の色で話すと光という意味です。この世の光、他の表現で神の形から見ると直線を意味します。制限されないで永遠に最後まで行く線です。この世の光はどこかに行くと屈折しますが、真理は永遠に屈折しない直線です。永遠な直線、言い換えれば超越する、制限されないという意味です。真理は、真実は絶対制限されません。誠は制限されません。聖霊は誰も制限することができない方です。言い換えれば、その法を超越する、完全に法を超越するという意味です。すべてが法に制限されます。律法も神の口から出た御言葉ですが、モーセによって伝えられた律法も制限されます。律法は私たちを地獄から救うことができません。律法は不思議な力を表すことができません。ヨハネの福音書1章17節に、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したと言いました。イエスによって今日皆さんと私に与えられたこの真実だけが、私たちを死から救うことができる超自然なものです。私はこの自然という言葉を一般法則と言います。この一般法則を超越することができる法を指して真理と言います。一般法則では人間は陸地で通うことができますが、空中では通うことはできません。また水の中に魚は生きることはできますが、人は生きることはできません。しかし聖書でヨナは魚の腹の中で3日間生きながら感謝と礼拝を捧げました。また牢に閉じ込められていたペテロが閉じた門を超越して外に出てきました。このように法を超越する、一般法則を超越するのを真理と言います。真理、この世では明らかに現れるのを真理と言いますが、完全な光のように完全に現れて制限されないのを真理と言います。5つのパンは一人が食べられる分です。しかしイエスはこれを数千人が食べてから12カゴ、1つのカゴに50人分が入るといったら、12カゴは600人分ですね。 1人分のパンを数千人が食べてから600人分が残ったと言ったら、これは数学的に見てたら矛盾ですね。しかし聖霊はこれを超越します。 1+1=2 ですが、このような法則、一般法則を超越するのが聖霊です。聖霊だけがこれらを超越します。可能の脳は力という言葉です。聖霊だけが力ある真理だけで全てを超越することができます。神の御言葉がこの聖霊によって真理となります。神の御言葉が聖霊によって超越する力、不可能なことがない御言葉となります。神の御子イエスが聖霊によって来られたので、その方は真理です。イエスは誰も制限することができない全能者です。それゆえ神は働きを聖霊によってなさいました。一つも制限されない聖霊によって、聖霊は力があります。全能な方です。すべての方を完全に超越します。死者も生かして、生きる者も永遠に生かすことができます。なぜなら聖霊は真理なので、真理はすべてを超越します。この真理は超越する、言い換えれば自由するという意味です。自由する、この自由という言葉を理解しなければなりません。罪人は牢に閉じ込められています。牢にいると自由が制限されます。重い罪を犯した者、例えば殺人した人は、とても狭い牢に閉じ込められて一生涯その中で生きていて死刑を受けます。このように罪は全ての権利や自由を剥奪します。自由が許されないで自由を奪われる者が、奪われた者が罪人です。しかし罪人が自分の量刑を満たせて罪の代価を払って牢から出ると自由者となります。罪のない人は王ですね。王は自分が法なので、王のすべてが標準となる なるので王は最高の自由者となります。その王が行く道を誰も塞ぐことはできません。王がしようとするのを誰も制限することはできません。最高の自由者です。このように私たちが罪を持っているときには自由がありません。真理がありませんでした。真理が私たちのうちにとどまりませんでした。しかし私たちが罪から自由になって清くなると、真理が私たちのうちにとどまります。皆さんと私が真理を知るとき、真理を体験してこそ自由を知ることができると、ヨハネの福音書8章32節に書いてあります。あなた方が真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言いました。真理がないと自由がありません。神は真理の御霊なので自由になっています。神を制限する法則はありません。天にも地にもありません。イエス・キリストは真理です。イエスを追い出したり閉じ込めたり、永遠に死にとどまらせることはできません。なぜならイエスは真理なので、誰もその方を閉じ込めたり制限することができません。聖霊は真理の御霊なので、私たちのうちに深く望まれて、私たちの考えや心を収めます。私たちを生まれ変わらせて導いて力を与えます。聖霊は真理の御霊なので、全ての法則を超越する全能者です。皆さんと私に神が真理の御霊を注がれて、今日皆さんと私は真理のものとなりました。生まれ変わったというのは罪人を指す言葉ではありません。罪人は相変わらず真理がありません。それゆえ罪人は自由がありません。彼らは全ての方に制限されます。しかし今日皆さんと私は御言葉によって清くなりました。ヨハネの福音書17章17節に、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理ですと言いました。神の御言葉は真理です。真理によって私たちは自由になり、真理によって私たちが全ての法則を超越することができます。力ある者となります。 私たちが無能だというのは制限されるからです。一般法則、自然法則を超越することができないので、制限されるので無能者となります。しかし今日皆さんと私が聖霊によって自由者になり、なるとき力あるものとなります。自由者は法を超越するためです。医者が病気を治します。それは症状が続くのを短縮させる方式です。しかし医者が死ぬものを生かすことはできません。病気から受けるその苦痛の時間を短縮させたり、病気が広がらないように塞ぐことはできますが、人を生かすことはできません。なぜなら医者には一般法則以外に真理のような法則を持っていないためです。しかし神は真理です。聖なる方です。清いので罪がないので、義であるので真理です。義であるので真理です。義であるので制限されません。罪がないので制限されません。聖なる方なので制限されません。それゆえ神は全能者であり自由者です。今日皆さんと私の霊魂に自由があって、神が与えられたその自由があるとき、全能者のように私たちも力あるものとなります。聖書は、神の御言葉は聖なる真理なので、不可能ことは一つもないと言って、信じる者に不可能なことはないと言いました。それゆえ今日皆さんと私に真理の御霊が望まれると、私たちは誠の自由者となり、力あるものとなり、その事実を信じなければならないです。私は自分を見てたらつまらないものです。私が住んだふるさとでは、田舎には同い年が10人ぐらいいました。大方です、同い年。その中で中学校に行って勉強したくて田舎から逃げた人は私だけでした。その時とても非難されました。人は自分の立場に合わせて生きるべきだと言われました。このような私を見て、同い年の中で一人がまた田舎から逃げました。その人は医者になりました。私は牧師になりました。田舎に帰ってみると、同い年の友達は全然発展しませんでした。昔そのままでした。さあ、私も田舎者だったのに、どうやってこんな力を持つことができたのでしょうか。62年度にある女が生まれながら毒で苦しむ自分の娘を連れてきました。生まれるとき毒が入って、結局それがコブとなりました。ところで、その痛みはなくすことができると言っても、この塊はどうしよう。しかし大胆にそのコブをつかみました。コブをつかんで祈りました。切に祈って、祈りが終わってみたら、コブがなくなりました。後にもその人に会いましたが、一般の皮膚と同じでした。全然傷跡もなかったです。不思議なことでした。この手に何の力がありますか。私がこの話をしてみたら、ある人はこの手を触ろうとします。この手を触るとビリビリしますか。映画では手からエネルギーが出たりしますね。私の手も他の手と同じです。ただ私が真理を体験したので、真理が私に自由を与えました。すべての法を超越する力を与えました。祈りの応答というのは、真理によって応答を受けることです。ですから私たちの祈りの応答自体が超越したこと、すべての方を、自然の方を超越した応答です。それゆえ力あるものも真理の人だけができることです。生まれ変わったというのは、真理で産んだという意味です。ヤコブの一章18節に、真理の言葉をもって私たちをお産みになりましたと言いました。皆さんと私が生まれ変わったのは、イエスが聖霊によって身を重になったように、私たちを真理によって産んだ、真理によって自由になったという意味です。私たちは過去の罪から自由になり、全ての法則から完全に自由者となりました。それので 私たちはすべての制限される方から完全に解放されたものです。力あるものです。要は真理の御霊を受け入れることも見ることもできませんと言いました。神はすべてを超越することができる方ですが、この世には昔んで何も関係しませんでした。神が関係しないのは不信仰です。ヨハネの福音書16章9節にも信じないのが罪だと言いました。不信仰、罪人が拘束されるように自由が剥奪されます。超越するすべての自由と法則が制限されます。それで罪人には力がありません。罪の許しを受けて神の御言葉によって生まれ変わったものに力がありますし、そのものが自由者となります。神の御言葉を受けるとき聖霊が望まれます。罪の許しを受けて清くなるとき聖霊が私たちのうちに続けて望まれます。また私たちが主を信じて従うとき聖霊が私たちを導かれます。これから聖霊によって自由者になるのをイエスの御名によって祝福します。自由になって力あるものになるのをイエスの御名によって祝福します。祈りましょう。力、心を入れて主の聖霊によって生まれ変わらせてください。心を入れて声を出して祈りましょう。